さて今日のカフェテラスお客様、社会心理学の大前守先生です。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
月に一度、人生100年時代を迎えて、その第三の人生を、私たちはこう愉快な第三の人生の進めとタイトルをつけましたが、はいはいはい、先生とお話をゆっくりさせていただくと、愉快というよりも豊かなの方がいろんな方に当てはまるんじゃないかなと。
そうですね、は
い、ということで紐解いて、
なかなか愉快なだけでは人生ね遅れそうにないですからね、はい、
ただね、でも本当にあの余生とか老後とか言ってしまうと、はい、なんか夢も希望もないんですけど、
そうですね、
そうではなく、
できるだけね、愉快になるようにしたらいいと思いますけどね
、はいはい、さあ今日はどんなお話になりますか。
今日はね、今までのずっと続きで、第三の人生という言葉から入っていきたいと思います。
はいはい、
この第三の人生という言葉を日本で広げたのは、おそらく前回前々回ずっとお話ししております、アルフォンス・デーケン先生ではないかと思います、多分そうだろうと私は思ってるんですけどね、この第三の人生という本を出版されたのが、1984年かな、昭和59年ですわ。
はい、
でその時からこの第三の人生という言葉がだんだんとよく売れましたからね、この本がね、広がっていったんではないかと思うんです、でこれも何回かお話をしておりますが、デーケン先生はドイツ人ですが、1932年生まれの哲学者なんですね、そしてまたカトリック教の司祭、神父様でもあります、で1959年昭和34年に日本に来られて、上智大学の先生、教授をされて、2003年ですから平成15年かな、15年に退職されてますよ。そしてデーケン先生はこれから第三の人生が、自分の第三の人生が始まると、おっしゃってますわ。でこの時の年齢が、多分1932年生まれで2003年にそういうことをおっしゃったということは、70歳ぐらいかなと思いますね。で、この先生は死生学、死ぬ生まれる死生学、それから人間学といった分野の、研究者なんですけど、デーケン先生が第三の人生という本を出版されましてから、日本でよくこの今まで言われていた余生とかね、老後という言葉、だけではなくというのかも、それに代わってと言った方がいいかも分かりませんけど、第三の人生という言い方が広がっていったんだと思います。で一つはその寿命が長くなった。
そうですね、確かに、
第三の人生ということは第一の人生があり、第二の人生があって、あとはもう余生といってごく短かったんですけどもそれが長くなったので、第三の人生といって、今日のこれずっとお話ししていますように、愉快に楽しくといいますか、前向きに生きた方がね、いいんではないかということで、第三の人生という言葉がこう広がっていったんではないかと思いますよね。それからこの話の今日も中心になると思いますけども、デーケン先生は第三の人生という本の他に、よく生きよく笑い、良き死と出会うという本もお書きになってますわ、これはなかなか面白いというのか興味のある本でしてね、前回はこのよく生きよく笑い良き死と出会うという本の中から、良き第三の人生を迎えるためには8つの、危機、先生は危機とおっしゃってますけど、私は意識の変化というふうに考えた方がいいんではないかと思いますが、危機を乗り越えることが大事なんだと。そうすると豊かな第三の人生を、より良き第三の人生を迎えることができると、そんなことをおっしゃってますよね、でそのお話をしましたんですが、もう一回これ大事なというのか、我々にとってこのうち一つでも二つでも三つでも実際にこうやってみると、意識してみるということが大事だと思いますので、前回にお話ししましたけれども、若干私の脚色も入れて、もう一回 繰り返しになりますがお話をしてみたいと思います。
お願いします。
あの8つの危機というのは、あのデーキン先生、まず最初はね、時間の危機、
はい、
まあ、時間意識といった方がいいかも分かりませんけど、はい、意識を変えるということが大事だというふうに解釈し、私はしてるんです、
はい、
でデーケン先生はね、時間、今まではそのクロノスの時間意識で生きてきた、あの第三の人生まではね、
はい、
でそれからそれからクロノスの時間の人生意識からカイロスの時間の意識へ変えていくことが大事なんだと、まあ、こんなことをおっしゃってますわ、
はい、
でクロノスの時間ってどういうふうに考えたらいいのかいうことですけど、
はい、
まあ、時計が刻む時間と解釈したらいいと思うんです、
はい、
あのそれをカイロスの時間に変えると、カイロスの時間というのはあの主観的な時間というのかな、
あ、はい、あ
タイミングの時というそういうふうな時間、という意味に使っていらっしゃると思いますわ。で、デーケン先生は気がつけば人生の折り返し点を過ぎているというふうなことをふと思うようになったら、このクロノスの時間からカイロスの時間に切り替えることをするのが大事なんですよというのが、まあ、一つの考え方ですね、
はい、
で、あの川の流れのように時間が過ぎ去っていった、そういう時代から今を大切に、まあ、今を深めていくというか、はい、深みのあるというのか、そういう生き方をすること、これがカイロスの時間意識へ変えていくという、こういうことなんですね。でそのためには、先ほど言いましたように、わあ私も人生の折り返し点を過ぎたなと思うようなことが時々あればね、そういうふうに考えたらいいんではないかということなんですよね、はい、でこの例えばね、あのカイロスの時間というのはこの劇的な出会いをするとか、人生の本当の友に会えるとかね、そういう意味なんですけど、
はい、
もっとその軽くというのか気軽に考えてみますとね、こういうことが言えるんではないかと思う。例えば喫茶店で1時間ほど一人でお茶を飲んだとしましょう、
は
い、で最近はこの喫茶店と言いましても、
はい、
あのなんて純喫茶というのがね、
あ少なくなりましたからね、
どういうんですかね、
ええ、
レトロな喫茶店というのは少なくなって、
ね、そうですね、
今風のカフェと呼ばれるような、
はい、
セルフサービスのね、
は
い、喫茶店が多くなってきましたけど、まあまあレトロな喫茶店で、まあ、一人コーヒーを飲んだとしましょう、
はい、
でその時にある人はね、コーヒーは飲んだけど何をしたわけでもなく、ただ退屈な1時間だったというふうに思う、
はい、
である人はね、
はい、
コーヒーも飲めたし、店員さんと、まあ、常連さんというのはよくいらっしゃいますよね、
はい、
常連さんのやり取りも面白かった、
うん、
あるいは1時間ゆったりできた、
あ
というふうに解釈する、思う、
うん
う
ん、
全く同じ状況を過ごしたけども、はい、随分その取り方が違いますよね。
違いますね。
でこの差がどこから出てきたのかといいますと、これは時間をいかに楽しもうとしたかという、
はい、
要するにクロノスの時間という大げさな言い方でにはなりますけども、
うん、
そういう感情の触覚をいかに動かすかと、まあ、こういうことになりますよね、で年を重ねるほどに、まあ、触覚を意識的に動かすように してみるといいな、まあ、小さなこと、些細なことにも心を動かすっていうのかな、まあ、大げさな言い方をしますと、小さなことにも感動するっていうのかね、そういうふうな生き方をすることが大事なんだということですね、あの、はい、第三の人生には、でこれがまあ一つ目の時間の問題ですけど、二つ目はね、はい、あのデーケン先生は自分の役割意識の改革です、
はい、
結局まあこれは具体的には、例えば仕事があまり面白くなくなったというのか、仕事に燃えなくなったという、だんだん年を取ってきてね、でこれはもっと言いますと、まあこんな人生このままで年を取っていっていいのかなというようなこともふと思うということですよね、でこれはあの新しい役割を探すことが大事なんですよということです。だから、
はい、
自分の役割意識を変えるということですね、ただ仕事に明け暮れて趣味に 時間をかけるといったこともなかった、
うん、
ふと振り返ってみるとなんかわびしい気がして、もうちょっと自分なりの生き方ができるんではないかと、そういうことを考えるのがその第三の人生を豊かにする、はい、きっかけというのかな、二つ目の課題というのが理由になるんですね、
はい、
それからね、三つ目はね、
はい、
あの対人関係における危機、まあデイケン先生は危機というふうにおっしゃってますけど、私は意識のあり方だというふうに解釈してるんです、
はい、
例えば仲間とか同僚と会ってもあまり楽しいと思わなくなった、家族と一緒にいてもあまり面白いと思わなくなった、でこれは第三の人生では本当の意味の人間関係というのか、まあ真の友情っていうんですかね、それをまあ探すための時間を作る必要がある、つまり損得に関係のない生き方、損得から脱却した生き方っていうんですかね、そういうことも必要なんだと、こういうことですよね。対人関係における意識の変え方、まあ我々大体仕事では損か得かが付き合いの基準になりますからね、あの人と付き合っても何も得することない、損するばかりだということになったら付き合いをやめようということになりますけど、まあ、そういう損得を超えた関係の探していくということですね、うん、それから四つ目はあの価値観の危機、
はい、
価値観の意識の変え方です。
はい、
これは二つ目に言いましたその自分の役割意識の危機と同じことですね、うん、非常に重複しているところがあると思いますけど、
はい、
まあ、ふとも自分は何のために生きているのかなといったようなことを思う、うん、これはやっぱり価値観の危機に生きている、だからその価値観の意識を変える必要があると、こういうことですよね、
うん、
出世のためだけとか、あるいはお金のためだけに働いてきた、
うん、
でそのことにまあむらしさを覚えるっていうんですかね、うん、でまあこれはやはりその価値観を変える必要があるということですよね。それから5つ目はね、
はい、
あのデイケン先生は思い煩うという言い方をされてます、
はい、
思い煩う危機、あの例えば将来への不安とか健康への不安とか、まあ、ある種のなんとなしに起こってくる不安ですね、
はい、
でくよくよ考え込むことが多くなった、あるいは今だったら新型コロナウイルスにかかりはしないかと心配が先に立って、
ね、
何をしても面白くないっていうのはね、
はいはい、
でこれはあの世の中には自分の力ではどうすることもできないことがたくさんあるんですけど、それをなかなかそう受け止めることができないんですよね。でね、あのよくこんなこと言われるんですわ、心配の 95% は実際起こらない、まあ、そんな本もね、今出てますわ。
それを伺っただけでもなんかホッとしますね。
ところが、まあ、心配症というのかね、次々先々取り越し苦労する人もありますけどね、でまあ、こういう思い煩うというのは考え方によりますと生きがいがないんだとも言えますよね。でもっと大げさな言い方をしますとね、
はい、
生きがいがないということは死にがいがないということでもなるわけですよ。このためだったら死んでもいいということ、まあ、それは非常に大きな極端な話ですけどね、本当に好きなことやったらこのためやったら命も欲しくないというような、そういう生きがいは死にがいとこう裏表の関係にありますよね。で私も時々この話をするとね、
はい、
ある登山家というのか山の好きな人はもう山へ登るのが生きがいや、で普通山の嫌いな人はあんな命がけで危ないことをしてと言うでしょ、うん、
はい、
でやっぱりそのこの山を見てるとここでもう死んでも構わないと思うというくらいにその生きがいになるということですよね。で生きがいと死にがいというのが裏表になるというんですけど、まあ、そういう、まあ、ちょっとこれは大げさな話ですけど思い煩う危機を乗り越える、つまり意識を変えるということですよね、はい、それから6つ目はね、
はい、
あの平凡な人生の危機、これはあの若い頃のように やる気が出てこないというのか、出るのはため息だばかりなんていう、またため息ついてるわということになりますけどね、これはね、平凡な人生の危機というのは、要するにも能力をもっと新しいことに挑戦する必要があるという意味ですわ、やる気がなくなったということはね、でこれは心理学でもよく言われるんですけどね、人は大体自分の能力の 6% ぐらいしか発揮していないと言われるんです。
たった 6%
で、アメリカの心理学者のウィリアム・ジェームズという人はね、自分の潜在能力の 10% 以上を使った人に私はまだ出会ったことがないというくらい
すごい、あと 90% 以上はもう
全部眠ってる、眠ってるわけですよね、だから新しい能力の開発に挑戦してみること、これが第三の人生の一つの生き方、愉快な、
ね、
あるいは楽しい充実した人生の送り方になり、なりますよね、でよくもうとか今さらとかどうせとか、
はい、
もう年だからとか今さら言われてもとかね、どうせ無理ですと、このもうと今さらどうせを言わないようにしようというようなことも言いますけどね、岸見一郎と言いましてね、哲学者なんですけど、嫌われる勇気という本を書いて、勇気、嫌われる勇気、これがねベストセラーになってるんです。
そうなんですね。
この岸見一郎という人がね、はい、人間は何歳からでも変わることができるということを言ってるんです、
はい、
まあ、それ心理学的にもそういうことは言えると思うんですけどね、意識の持ち方で、
はい、
だからやっぱり平凡な人生の危機が来たら新しいことに挑戦してみる、これもなかなかできないんですけど ね、
そうです ねとっても難しいと思います。
年取るほど安全を求めますから、
はい、
新しいことにはなかなか挑戦しにくいということになりますけど、
ただ今ちょうどこのコロナのことで生活自体も変えざるを得ないですからね。
そうなんですよね、でその新しい生活意識になかなか馴染めないという人もありますけど ね、
そうですね。
それから7つ目はね、
はい、
死ぬことですね。死に直面する危機です、
はい、
でこれはデーゲン先生は、例えば上司とか同僚の、あるいはその同僚の家族のお葬式に出ることが多くなったなと感じるようになったら、はい、これは死に直面する危機ですね、これは今お葬式の様子も一般葬がほとんどなくなって家族葬に変わってきましたから、
一気にここ
あまりね、特にコロナの間はこの一般葬はできないというか、しない傾向にありますので ね、
そ、 うですね、その前ぐらいからここ5年ほどが家族葬がぐっと増えてきましたね。
家族葬が増えましたからね、
はい、
でもやっぱりそういうなんていうのかな、若い頃の生き生きした躍動感からだんだんとこう遠ざかってきているということになりますわ、で要するに死ぬことへの準備を受け入れるということですね、これもね、別のこの時間の別のこの時間というのか、家族エトセトラで話をしたことがあるんですけどね、はいはい、私のお友達の心療内科の先生がね、人間は死というものを受け入れないかんということをね、おっしゃいました。お医者さんが、ドクターがね、で死を向こうへ向こうへ追いやって、ある日突然死がやってくるもんではない、死は受け入れて、死を受け入れていくということは人間はしなければいけないという話を聞いたことがありますが、まさにそういうことですよね。それから8つ目はね、真面目になりすぎるという意識、年を取るほどだんだん安全を求めますから、そうなるんかも分かりませんけどね、老年期、第三の人生に入る手前あたりから、で例えばこれもテレビのバラエティ番組とか漫才とか落語なんかも見たり聞いたりしても、あんまり面白いとは思わなくなった、感動しなくなったと、素直に笑えなくなった、こういうことですよね、でむしろ気になるのはテレビのコマーシャルなんかでサプリメント、いろんなサプリメントが
ありますね、
いろんな出てますよね、心臓に効くとか、はい、足の痛いに腰の痛いのとか、
ね、
今は目老眼にならないとか、
はい、物忘れまでありますね、
ありますよね、はい、サプリメントばっかりも飲んでると、それだけで病気になってしまう、
はい、お腹いっぱい
になるというぐらいたくさんありますもんね、
はい、
まあ要するに あのユーモアのセンスがだんだんと消えてくるんですね、真面目になるということは、年を重ねると、
はい、
で年寄りでそのユーモア感覚のある人が減ってくるんです、年を重ねるとね。でところがやっぱり笑う門には福来たるという言葉もあるように、
はい、
あの笑うということは非常に大事なことなんですよ ね、
そうですね。
で大げさな言い方をしますと、ユーモアっていうのは人生の潤滑油と考えてもいいんではないか、はい、
本当そうですね、
ということですよね。であのデーケン先生はね、
はい、
人間らしくよりよく生きるためにはユーモアはもう不可欠だというふうに、あのその良き笑い、より良き死に出会うというのに書いてらっしゃいます ね、
ね、はい、
ユーモアというのはね、死に対する、まあ、不要な恐怖心、不必要な恐怖心とか、うん、不安を和らげる、それから緊張を解きほぐす、それからもう一つ面白いのは、興味あるのは、はい、怒りの感情を鎮める、これは笑いの、
はい、
あのユーモアの、 あの効能というのかな、
すごいそう
なんね、効果ですよね。でまあ微笑むということも非常に大事なことだということですよね。でね、デーケン先生の文章を読んでましたらね、
はい、
あの日本人が外国のホスピスに行くとびっくりするんですって。
あ、はい、
それはどういうことかと言いますとね、どこのホスピスでも外国の場合はその末期の患者のケアに当たっている人たちが実に明るく、ユーモアに満ちてるっていうんです。でこれはやっぱりあのホスピスとしてその死に対する患者さんの恐怖とか不安を和らげる働きがあるからだと思いますけどね。で、まあ、そんなこともあってジョーク とユーモアとはちょっと違うと思うんですけど、はい、まあユーモアは非常に大事だということもおっしゃってますわ。これは今言いました8つの危機を乗り越えて、あの第三の人生を豊かにすることができると、まあ、そういうことになるですね、
はい、ありがとうございます。前回の時にもこのお話をいただきました、はい、今日はより詳しくとても大事なことなのでということで、
はい、
あえて復習も含めてお話をいただきました、はい、じゃあちょっとここで一曲入れて、はいはい、後半もお話を広げていただきます、はいはい、